今日はいろんなことを考えさせられる日曜日であります。先週からいろんな報道で戦争に日本がどうして至ったかということを検証する番組がたくさんありました。私たちはこの愛家の書を通しまして、戦って何だろう、戦の中に私たちの喜びだとかまたは楽しみというものがあるんだろうか、戦に良い点があるというふうに言える部分があるんだろうか、殺し合いにどんな意味があるんだろうか、いろんなことを考えさせられる内容であります。そんなことから第3章は特に長い66節まであるんですが、この長い3章の愛家の3章は実は一つの形はとっております。つまりどういうことかというと、先ほど最初にお話ししたようにアルファベットで始まっていく、つまりこのアレフという母音で始まったその言葉で一節ずつ変わっていくんですが、3章になりますと一節から3節もは最初のアレフで始まる文章が続きます。そしてまた4節6節までは第2つ目のアルファベットのベートという言葉で始まる、そのようにして3倍ずつなっています。ですから7節から8節はギーメルというその母音で始まる言葉であります。そのようにして一つの詩の形をとり、またイロハガルタのような形式をとっていますが、3章はそういう意味では1節から3節までが一つの言葉、頭文字で始まり、そして3節4節5節4節5節6節で次のアルファベットで始まっていきます。そんなふうな具合に書かれているんですが、内容的に見ますと実はとてもこの文章、先ほど読んで1節から21節読んでいただいても分かりますけれども、これは本当に嘆きのその苦しみの様子をこう時間的にじゃないですよね、順番を追ってっていうのよりもむしろ行ったり来たりして、でさらに66節まで見ますと、そして神様への祈りが出てきたり、また反省が出てきたり、そしてまた苦しみの様子が訴えが出てきたりという形で、非常にこの3章はある意味では整っていません。論理的に整っていないと言ったらいいでしょう。つまりこの3章の至って、この愛家の著者はこの苦しみの中で正常なこう精神と言ったらいいでしょうか、思考回路と言ったらいいでしょうか、それがもうなくなってしまったという、そういう状況が見て取れる3章だそうです。私もヘブル語がほとんどわからないのでそこら辺のところがよくわかりませんが、いろんな本を調べてみますと、実はここに一節に、私は主の激しい怒りの鞭を受けて悩みにあったものと、こういうふうに自己紹介して始まっていきます。でこの私っていうのを誰に捉えるかっていうのがいろいろあります。シオンの町を言うのか、またはこの著者自身のことを言っているのか、多分に私はここの場合は著者自身のことを言っているんだろうというふうに考えた方が話が通ると思います。つまりこの著者は、愛家の著者は自分の苦しみと、そしてエルサレムそのものがこの味わった苦しみとこう一つにしてダブらせて、そしてこれを詩として書いている、訴えている、 というふうに理解して見ていきますとよくわかるんですね。なぜかというと客観的に今の自分の苦しみをですね受け止めることができないんですよね。やはりこの戦によってそして全てのものが破壊されていくというこの戸惑いと混乱の中では正常な精神をこう保っていくということはほとんどできなくなっていく、これが戦だろうと思います。日本は70年前の8月6日は広島に原発が落とされましたし、また今日9月9日の11時2分と言いますか、もうちょっとですね、長崎に人類において初めて原爆の恐ろしさを人体をもって人間の体をもって味わう機会を得た、与えられたと言ったらいいでしょうかね。まさに残酷さと悲惨さを経験したわけであります。その悲惨さを招いた戦争のむしろ非情さと残虐さを覚えなければなりません。この原発を落とされたという被害者意識しかないんですが、しかしその前にそれを引き起こした争い、戦争というものがもう長い間あった、4年以上にわたって世界を巻き込んで起こっていた、その結果とも言える事柄であります。ですから私たち日本は戦争放棄の宣言の憲法を持つに至りました。この戦いというこの困難は、またその悲惨さは、いつの時代でもどこの国においても人類を思いもかけない苦難に合わせるものであります。そして人間は苦難を極度に経験しなければならなくなった時に、特に想像もできないような出来事、悲惨な出来事を現実を目の前にするとき、冷静な心でいることはできません。冷静な心を破壊し、人間性を破壊すると言われます。日頃の論理的な思考や道徳心などが喪失させられていきます。それらが無残に崩されていくというのが、戦争のまた悲惨さであります。つまり戦いはどんな戦いで私はあろうと、人を人で亡くしてしまう残酷なものが伴うということを、私たちはこの哀歌を見ていくとその悲惨さがわかるのであります。そしてこの戦争体験者、私の父も言うんですが、こう言います。当時は異常だった、まともではなかったと言います。それほどまでに人が殺し合うということは、殺す方も殺される方も人が人で亡くなってしまう、ある人は発狂してしまう場合さえ起こると言われます。それが戦争です。ちょっと踏み込んでお話していいかどうか迷うんですが、私たちは原子爆弾というものはもう二度と使用されないという、そのように考えていますし、されてはならないと思います。どこであっても。しかし使われないという保証はどこにもないわけであります。罪人が扱い、戦いが人を狂わせてしまうならば、いつそれが使われるかわからない事態、状態に人を追いやってしまうのが戦いであり戦争であります。私たちはこの哀歌の書を通しまして、バビロンに攻められて町が荒廃していく、ユダヤ人たちにとってはまさに起こるはずがない とありえないと思っていたことが現実に目の前に起こっている。つまり決して神のおられる場所、神を礼拝する聖なる都エルサレムが崩壊するなどとは思いもよらなかったことだろうと思います。そして神を礼拝するあの神殿が焼かれるなどということはついも考えなかったことでしょう。しかしそれが今現実に目の前に起こっているわけであります。そのように愛家は被害者の立場でその苦しみを語っていますが、しかしその苦しみを語っている愛家の著者はただ単に被害者として理解していないんですね。これが一つとても大切な点だろうと思います。確かにユダヤ人たちにとって自分たちの生活の基盤であったあの町が滅びるという現実を目の前にしたわけであります。そして食べるものに困り、さらには自分の子供さえも互いに食料としなければならないような悲惨な状態に陥ったと聖書は言っております。それほどまでに人が人で亡くなってしまう、人の心は踏みにじられていって、人が人で亡くなっていってしまうその悲しさを、その痛みを愛家は語ります。しかしここで非常に3章の1節からずっと見ていきますと、なぜこのような苦しみが私の中にあるのかって言ったときに、バビロンがって言ってないんです。主はそうされた。私たちは社会のことを考えたり、そしてまた戦のことを考えたりしますと、被害者か加害者かというその選択でしか物事を見ません。しかし愛家の著者は違うのであります。主が私たちを激しい怒りを向けられた私たちに、しかもその敵は激しい怒りの無知なんだと、こういうふうに言っています。攻めてくるのはバビロンです。だけどそれは主の怒りの無知だというふうに言うのであります。エルサレムの町とその神殿が陥落していく、崩壊していくというその現実を嘆き読んでまいります。しかし先ほど言いましたように、主の激しい裁きに対する実は訴えとなっております。主の恵みを称える賛美とが実は神の前に、神の神殿で捧げられるべきであるし、そうしたいにもかかわらず、それがもう許されない状態に陥っている。まさにこの愛家の著者は、私は神の前に神によって打たれてこの苦しみを受けている。しかも2節3節を見ますと、主は私を連れ去って光のない闇を浴びませ、見てをもって一日中繰り返して私を責めた。つまりここではいつまでっていう、この苦しい悲惨な状態が明日、今日一日というのではなくて、いつまで続くかとこう思われるほどにその苦しみは続いている。そしてそれはひどい、こう言うのであります。そして4節、 五節。主は私の肉と彼を皮とをすり減らし、骨を砕き、苦みと苦難で私を取り囲んだ。ずっと前に死んだ者のように私を暗いところに住まわせた。その悲惨さがどれほど苦しい性格のものであるか、耐えられそうにもないものであるということを語っていきます。厳しい苦難、つまり苦難とはどんな苦難か、それは非常にこの厳しいものである、このように繰り返し語っていきます。エルサレムが崩壊し、しかも異邦人による破壊、そして神の民が遠く異邦人の国バビロンへと捕囚になっていく。当時のユダヤ人たちにとっては耐えられない惨劇であります。それを目の前にしなければならない、哀歌の著者のまたこれは苦しみであります。先ほど言いましたように6節から8節を見ていきますと、さらに続けていきます。ずっと前に死んだ者のように私を暗いところに住まわせた。7節、主は私を囲いに入れて出られないようにし、私の聖堂の足かせを重くした。私が助けを求めて叫んでも、主は私の祈りを聞き入れず、私の道を切り石で囲み、私の通り道を塞いだ。本来ならば、イスラエルの民にとって、ユダヤ人たちにとって、神は私たちを湖のほとりに導く良き羊飼いであるはずであります。本来ならばその神によって導かれて喜びと救いを味わい、神を褒めたたえる民として証しができるはずでありました。しかし今は暗闇であります。そこに神は導かれたというのであります。そして今にも息絶え絶えそう、絶えそうである。体は衰え果ててしまった。最も暗い人生の経験においても神と共におられるはずの神が、この時は誰も耐えることのできない暗闇の中に置き去りにされた。しかもその神に対して祈る言ってもその祈りは聞き入れられない、この絶望であります。私たちは辛い時によく祈りなさいと言います。確かに私たちは辛い時こそ神を祈ることが私たちの支えになることは確かであります。しかしその祈りが聞き入れられないというふうに宣告された民の心はどうでしょうか。私たちはかつてはユダヤ人たちが誠の神に礼拝を捧げる、そのお方だけに忠実であることは何の意味もないし、また私たちの生活を少しも豊かにはしないと言って、この世の富やまた神々に仕えていたのであります。そして苦しみが襲ってきて、今何の手助けもないって言った時に神に祈る、その神に祈った時に聞かれない、こう知らされた時の作者の心はどうだったでしょうか。まさにそんな状態がユダヤ人たちに起こったのであります。私たちはそう考えますとね、神の前に祈れるということが、そしてまた それを祈りに対して神が答えてくださるとこう期待できるということがどれほど幸いな立場に自分たちを置いているのかということを、もっともっと私たちは知らなければなりません。そして7節8節こう言います。主は私を囲いに入れて出られないようにした。この苦難から逃れ出そうと出ようとしても出られない、神の裁きの手の大きさ、それをもう語ります。さらに9節から見ますと、そのことが続けて語られていきます。私の主は私にとっては待ち伏せしている熊、隠れている獅子、主は私の道をかき乱し、私を耕させず、私を荒れ廃れさせた。主は弓を張り、私を矢の的のようにし、矢筒の矢を私の腎臓に食い込んだ、居込んだ。主は、私は私の民全体のもろ笑いとなり、一日中彼らのあざけりの歌となった。以前は神の民の進むべき道を備えてくださった神が、その道に民の力では越えることのできない障害を置かれた。民を守る代わりに神は熊かライオンのように襲ってくる、こう嘆いていくわけであります。また別の表現を愛家の著者は言いますね。熊や獅子、また弓、よはり、そして矢を持って自分の心臓を、腎臓を貫く、心を本当に貫くという、その痛みや悲しみの大きさを表します。民の守りてくる、民を守ってくださる私たちの主であられるお方が、私たちを敵の笑い者の対象とされることを良しとされた。このように愛家の著者は徹底的に主が私の敵となられたということがどういうことなのかを語っております。私たちはただ単に神が私たちの敵となられたということが私たちの生活をちょっと苦しくさせる、ちょっと不便にさせるなんていうものではありません。そしてまた私たちの命を取られるという以上の苦しみや痛みを、悲しみを私たちのうちに起こされる、これが神の敵となった私たちの姿だと愛家の著者は言うわけであります。しかも神の怒りは的確に私たちの心を射抜くわけであります。そして言います。15節、結果私たちに出てくる、主は私を苦味で飽きたらせ、苦いよもぎで私を酔わせ、私の歯を小石で砕き、肺の中に私をすくませた。私の魂は平安から遠のき、私は幸せを忘れてしまった。私は言った、私の誉れと死から受けた望みは消え失せたと。これが愛家の著者の神が敵と、私たちの敵となった時のその結論であります。主は私を苦味で満ち足らせた、苦いよもぎで私を酔わせた、私の歯を小石で砕き、肺の中に私をすくませたと 神の審判の厳しさを嘆いて歌っています。苦味、非常にこのまずい食べ物、毒と言えるものです。それを飲ませられた。そして今日では絶対に食べることができないであろう砂や石の混じったパン、それを食べなければならなかった。とても食べられるようなものではないものでも口にせざるを得ない状態に陥った。それはバビロンが攻めてきたからですけれども、しかしそれは無知であって、主が私を懲らしめたからだと繰り返し語っていきます。ですから言いますね、17節、望みのない姿であります。私の魂は平安から遠のき、私は幸せを忘れてしまった。私は幸せを忘れてしまったと言わなければならないということ、これほど絶望のこもった言葉はないのではないでしょうか。この哀歌の作者は自分の経験したことをこの考えるために、思い返すために、何の望みもない、しかもそこに先ほどの聖歌隊の賛美ではありませんけれども、平安から遠のいた、幸福は全く私には関係のないものとなってしまった。このように結論せざるを得ないのであります。そして最終的に出した結論、18節、私は言った、私の誉れ、これは私の力と、というふうに訳した方がいいだろうと思いますが、私の力と、主から受けた望みは消え失せた。もう困った時の神頼みさえもなくなってしまったという、まさにその状況であります。そして19節から20節、そんな中で作者はこう語って続けていきます。そこで終わらないんですね。私の悩みとさすらいの思い出は苦よもぎと苦みだけ、私の魂はただこれを思い出しては沈む。私はこれを思い返す、それゆえ私は待ち望むと続くんです。でここのですね、今までの現実をこう目の前に見ていきますと、苦よもぎと苦みだけ、何の良いものが一つもないっていう状況です。自分が取り入れて教訓とするようなことも何一つない、そのような思える中で20節、これ非常に難しいところなんですが、私の魂はただこれを思い出しては沈む。このただこれをって言った場合には、この神様の裁き、この秩序、その現実、それを見て私の魂は沈むだけで、21節でカッと変わってくる。しかしそれでも私はこれを思い返す、それゆえ私は待ち望む。でこの時のこれって何の作家なんですね。今までの悲惨さ、苦しさですか。多分に私は22節以降だと思うんです。主がこの作者の経験した苦難や悲劇に責任があるとするならば、 じゃあ祈っても答えられない、聞いてくださらない、そのように思えるとき、じゃあやめてしまうのかというと、愛歌の作者は違うんですね。それでもじゃあどうするのか、この詩編の作者は言うわけです。私は主を待ち望む。祈って聞かれていないかもしれないとしか言いようがないような状況の中でも、なおかつ詩編のこの愛歌の作者は、じゃあ誰に助けを向かって、誰に向かって助けを求めればよいのか、その答えは多くの詩編の作者が言っているように、主以外の何者でもないという結論に達するのであります。この詩人の悩みの原因となっている同じ神にであります。その苦しみを与えている、その無知としてバビロンを送り込んだその神に、その同じ神に助けを求める以外ないのであります。この愛歌の作者はこれを思い出すと、思い返すと言います。で、これっていうのをある人はこう言います。あの出エジプトから導いた神の技を思い出すというふうに解釈する人もいます。でもそれもそうだなと思うんです。なぜならば神様はイスラエルを導いてくださった。あの何の取り柄もない、そしてただ不従順に不従順を重ね、不平に不平を重ねるだけの民であったにもかかわらず、エジプトの奴隷という状態から神は40年間も荒野で訓練し導き、約束の地に入れてくださった。まさに神ご自身は決して変わることはない。エレミアもそのことを語ります。変わらぬ神の愛、それが民を決して見捨てることがないということをエレミアも語り続けて励ましてまいります。主は憐れみ深く恵みに満ちた神であり、怒るのに遅く変わらぬ愛と誠実に豊かなお方とモーセは語ります。その神が約束の地に導いてくださった神の愛のその真実さを覚えたときに、今祈りが聞かれていないこのごとくに見えても、私たちの待ち望むお方はこの神以外にはない。私たちはさまざまな取り決めをいたします。この悲惨な出来事が起こらないようにと条約を結びます。また公約もいたします。しかし神の前に自分を点検することのできない人々がどんなに約束したとしても、そこに何の拘束力も価値も力もありません。やったらやり返すという論理だけが最終的に私たちの心を支配してしまいます。そんな中で私たちはこの神の前に、この悲惨な状態においてさえも神の変わらぬ愛に心を止めていく、その視点からぶれて人の言葉に私たちは信頼を置いていくならば、最終的にまた神の約束を忘れてしまう歩みをしてしまう結果になるのではないでしょうか。私たちはこの愛歌の著者のように、私たちの受ける分は神ご自身であります。神ご自身こそが私たちの 全ての生活の中心になければなりません。そしてこの神ご自身をいつも意識し、そしてどんな時にあったとしても、どんなに私たちは屈辱の中に置かれる状態にあったとしても、神が祈りを聞いてくださり、神は私たちに、あの出エジプトされたあの神が私たちをまた導いてくださる。そのことを思い返して、そして待ち望む、これ以外にないのではないでしょうか。私たちはそれの上に立って初めて人との約束、条約も意味を持ってくるのではないでしょうか。やったらやり返すという世界観から、価値観から、私たちはその時に主が必ず顧みてくださるというその時点に立っていかなければ、私たちは決してこの二度と使ってはならない兵器を、また二度と起こしてはならない世界的な争いを起こさないというふうには言えないのであります。私たちにとって信仰とは、どんな悲惨な状態に置かれたとしても神が必ずそれを顧みてください。神が今まで導いてくださったようにまた導いてくださるという信頼を抜きにして、神の平和は私たちのうちに訪れないし、世界にも訪れないのではないでしょうか。アイカの作者はそれを体験して語っているのであります。アイカの作者はここで自分たちがまたバビロンに復讐しようとは言っておりません。今神がまた私たちを誠実に慈しみを持って取り扱ってくださることを待ち望むというのです。絶望の中にあるからこそ、人間的には絶望したからこそ、アイカの作者が言ったこの言葉が私たちのうちに響くのではないでしょうか。エルサレムは神様によって目を向けられるのであります。神の民は必ず顧みられるのであります。信仰者も苦難に遭います。嘆かなければならない時があります。しかし嘆きだけで終わらないということをアイカの作者は告白していくのであります。その人間的な絶望から始まって初めて主を仰ぎ見、求めるということが真実なものになる。残念ですけれども、人間はそのような存在のようであります。人間的な弱みを持ちつつも信仰者としての違い、武器には武器を、争いには争いを、やったらやり返すという世の違いと信仰者の違い、世と信仰者との違いがここにあるのではないでしょうか。そして世の人々が絶望だけで終わる時も、クリスチャンには希望がある。どんな時にもこの種の希望があることを私たちは告白していかなければならないんじゃないでしょうか。なったらどうしよう、ならないためにどうしたらいいんでしょうか。それも大切です。しかし私たちはどんな絶望の中にあっても、いや絶望した時にこそ、私たちは愛歌の作者のように待ち望む、これを思い返して主を待ち望む、その希望が私たちはどんな時にも持ち得るものであることを、どうぞ告白していけるものでありたいと思うのです。やったらやり返すという価値観から解放される神の民の歩みでありたいと心から願っております。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、8月15日は終戦の日でございます。 本当に満州事変から数えて日本のこの歴史は戦いに戦いを続けた歴史でございます。悲惨な体験もあれば、悲惨な残酷なことをした体験も日本人は持っております。その争いの中で私たちは本当に自分たちが惨めな思いや残酷な仕打ちを受けることを恐れて、さまざまな復讐の手段を得ようとします。復讐にしか望みがないかのごとくに思い込んでおりますけれども、キリスト者には復讐による望みではなくて、気晴らしではなくて、主が帰り見てくださる、あの約束の主が確かに私たちの救い主であるという、その主を待ち望むという望みを私たちは持っております。どうかその望みを私たちは今こそ告白し、そしてその上であなたの前にどのように歩むべきか、どうぞその違いをもってこの世にあってキリスト者として社会的責任を負っていくことができますように、さまざまな知恵をお与えください。しかし私たちは知恵以上にあなたご自身を待ち望む信仰をお与えください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。